宮地です。6月、梅雨の時期ですね。今日これを収録している日はですね、台風6号が東京にも猛威を振るっている、そんな日だったんですけどまあまあすごかったですね。今年からっていうか、最近気象庁のその警報の運用がちょっと変わったんですよ。ご存知の方もいると思うんですけど、細かくは言わないんでちょっと調べてもらってそう、運用が変わって、なんか初めて危険警報が出ましたみたいなニュースもネットで見たりして、これまではイットで伝える側だったんで、なんか不思議だなみたいなことを思いつつ、一番今日雨風が強い朝こう7時半ぐらいに病院に行かなきゃいけなくて、どうしてもあれですよ、鼻の手術用のための検査をやる日だったんですよ。で、もともともう1ヶ月くらい前から決まってて、で、いろいろやんなきゃいけないわけですよ。採尿とか採血とか、あとレントゲンとか、こういろいろ式やんなきゃいけない日で、昨日、電話したんですね、病院に。やってるんですかと、台風で。みんな来られるのかなと思って。で、聞いたら、あ、ちょっともうそれはもう明日直接聞いてもらわないとわかんないですと言って、直接聞くって何って。行って聞けってこと？いや、だから電話で、明日朝8時に電話してもらえれば繋がるんでって言って、8時の予約なんですけど、どうしたらいいんですか？あ、でもちょっと、それはこちらでは分かりかねます、みたいな感じを言われて、まあ、すっぽかすわけにもいかないんで、行ったんですよ。7時半ぐらいに家出たら、まあ、結果振り返ってみれば、その時間帯が一番雨風が強くて、もうなんか、ちょっと歩いただけでもびっちゃびちゃになって、でもすごいなと思ったのは、まあこう向かう途中でね、いろんなこうサラリーマンの方とか働かれる方々とこうすれ違うわけですけど、みんなちゃんとこうスーツとか着てる人たちがこう傘に隠れながら、こうびちゃびちゃになりながら通勤してて、偉いねって思った。すごい、すごい偉いと思って。ちゃんと着替え持ってきてるかなみたいな。心配になっちゃったんです。いや、偉すぎると思って。で、まあ、その時間帯がね、一番結果雨風強かったんで、その時間帯に通勤した人が一番濡れてるはずなんですよ、多分。だから、会社で、なんか風邪ひいてないといいなって思いましたけどね。本当、着替えとか持ってるかな、クーラーに当たると風邪ひきそうだなって思いました。でも本当、ね、とりあえず、過ぎ去ったんで、一旦はね、良かったなと思いますけれど。いよいよ梅雨もね、やってきますね。去年はちょうどこの時期に、なんかね、今年は梅雨入りがいつなんだみたいな話をしてて、すごい近所の井戸端会議みたいな話題。確かね、去年は割と早い時期に、5月のなんか半ばとか、なんかそのあたりに、確か、雨が結構続いて、あ、もう梅雨入りかってなったタイミングで、やっぱ梅雨入りですみたいなことを気象庁が発表したんですよ。で、梅雨入りを宣言した直後ぐらいに晴れの日が続いて、おい、梅雨入りしてないじゃないかみたいになって、確かこの隅田までは、まあ結果、確かなんか半年後とかにもう一回気象庁が振り返るんですよ。本当にこの梅雨入りの時期は正しかったかどうかみたいな検証するんですけど、まあ結果は変わってないみたいなんで、まあ梅雨入りしてましたね。今年はいつになるのかな。今年は、あ、もう梅雨入りしてるところも沖縄、まあ沖縄とかね、奄美とかはね、早いですからね。え、沖縄奄美って5月3日にしてんですか。もう3日4日早いね。まあおいおいね、これから全国各地梅雨入りしていくと思いますけど、梅雨の時期湿度高いから、なんか髪セットしてもすぐ取れるから嫌なんだよね。嫌ですよね。なんかジメジメジメジメして、私もう全ての物事の中で靴が濡れて足が濡れることが一番嫌いなんで、憂鬱です。とても、皆さんもご自愛ください。あと最近あれめっちゃ話題になってるじゃないですか、スターウォーズのやつ。新しい映画。新しい映画。 マンダドリ、マンダドリアン、マンダ。
そんなの。
マンダロリアン、マンダロリアン、マンダドマンダロリアンアトグロークもう原稿読まなすぎるから口が動かない、舌が回らない。マンダロリアン&グローグ、あのさ、あのグローグが本当に可愛くて、私全然スターウォーズ見たことないのにグローグにだけあのしっかりハマってしまって、もう今空き時間ずっとその動画見てるから、グローグのインスタグラムとかで、なんかグローグしか出てこなくなっちゃって、ですごいのは、あのグローグのさ、あのパペットあるじゃないですか、まあ、ロボットね、あれ本編でも、まあ、CG とかじゃなくて実際のそのロボットを使って撮影をしてるんですよ、まあ、パペットとかこう人間が動かしてるやつもあると思うんですけど、使って撮影してるんですけど、そのロボットが世界各地を、なんていうの、プレミア試写会みたいな、そうプレミアイベントみたいなので渡り歩いてるんですよ。あの監督と、あのマンダロリアン役の方と、グローグと、そう。だからいろんなとこに出現してるんです。で、もちろん日本にも来てて、確か日本だとデイデイが唯一生放送で、グローグと監督と、まあ、3人出てた。ですけど、あのね、なんちゅうの、あの、プロモーション大成功だなって思って。だってさ、なんだろう、日本とかはそういうこう可愛らしいものに対してのなんかこう慈しみたい感情みたいなのって多分みんななんか持ってるじゃないですか。愛らしいみたいな、なんか萌えみたいな、まあそういう文化じゃないですか。可愛いものに対してすごいめでたいみたいな、それが今世界各地に広がってるんですよ。この間ネットで見たのは BBC のなんかトークショーみたいなのにグローグ出てて、で監督いて、他の女性の俳優さんとかもいて、普通にやり取りしてる中でそのグローグに対してそのホストの、その司会者の人が話しかけて、グローグがそれに反応して、みんなで「ああどうだもう」みたいな「キャー」みたいななってるみたいな、 BBC だよ。そういうことが全国日本各地で起こってんすよ。結構プロモーションチームすごいなと思って、マーケティングすごいなと思って。で、まあ自分も例外なくハマりにハマってて世界各地でこうネットとかでさ、かわいいってなってるわけじゃないですか。これでも日本のお家芸だったはずなのになってちょっと思っちゃった。こんな何かわいい、こうちっちゃいものに対するこう愛らしいみたいなこう感情を想起させるものを作るのって日本がうまかったはずなのになってちょっと思ったりとかしつつハマってしまいましたね、グローグ。あ、そう、そういえばね、あれビックリマンチョコ知ってます？ビックリマンチョコなんか3つぐらいコンビニも巡ったんですよ。で売ってなくて、で、あのお台場のフジテレビのそうコンビニで売ってて、これ全然今手に入んないんですよ。石井さんに1個あげます。
やった
これ本当手に入んないから。石井さんは今朝見たらしい。
あ、そう、映画もね。
そう、ちょっとグローグのねステッカー出ないかなと思って。これどこに入ってるの？
下
に入ってるんですか？あ、うん、え、誰知らないやつ出たストームトルーパー。
あ、ストームトルーパー、敵ですね。
あ、これ敵なんですね。
敵の雑魚キャラです。
あ、雑魚キャラなんだへー、え、グローグ出ないですか？何？
アソーカタロっていう、あの今回の映画と関係ない人ね。
知らない。あ、でももう一個買ったからもう一個だけ開けよう。
アナキンの弟子です。
全然わかんないです。見たことないんで。グローグ出ろ。あー、誰？知らない。コブ・バンス。
俺も知らない。
コブ・バンス。
誰？あー、はいはいはい、出てきますね、はい、
残念だな、
はいはい、
残念だな、グローグ出なかったわ。こう収録中に24種類か。まあ唯一このストームトルーパーが見覚えがちょっとあるぐらいでなんかスターウォーズっぽいけど、
それ全シリーズ出てきますからね。
そうですよ、なんかダースベイダーとかと一緒にいるやつですよね。
帝国軍の兵隊なんで。
へえ、出なかったな。これでも本当に手に入らないで。
あ、そう。みんなグローグ狙い。
まさかフジテレビのコンビニにあるとはと思って、はって感動してさっき3つ掴んでお会計に走ってしまった。 でも全然あの、スターウォーズの内容知らないんで。
そう
グローグが可愛いっていうだけで見たくなってる。でも確か、そのグローグが出る、その、テレビドラマシリーズがディズニープラスで、どれぐらい前からやってるんですか、あれ。数年前ぐらい。え、そんなにやってるんだ。だってシーズン3ぐらいまでありますよね。それは最近知りました。でもそもそも、グローグが最初見たときに、グローグはそのヨーダのちっちゃい頃だってみんな思いませんでした？
あ、まあ見てない。
だって同じじゃないですか。でもあれは同じ種族の全然違う生き物なんですよね。もうそのレベルから始まってますから。まずマンダロリアンが何か分かってないし。で、この今回の公開された映画が時系列的にどこに入ってるかも分かんないし。だってあの、スター・ウォーズって、456123789 の順で見ろって言われるじゃないですか。で、そこになんかスピンオフとかいろいろあるんですよね。だからその、自分の記憶の中でも何を見たかが分かってないんですよ。そう、さっき石井さんに教えてもらって知ったのは、その456はもともと123だったと。だから公開順で言うと。だけど、その123って公開した後に、その、前の話、え、アナキン・スカイウォーカーですか、お父さん、ルーク・スカイウォーカーのお父さんの話を作りたいっていう風になって、エピソード0的に公開されたから、後々だから本来の 1,2,3 が 4,5,6 になって、そのエピソード0 の、 その過去の話が 1,2,3 になったと。合ってますか？
合ってます。
これってでも一応公開順は C56123 じゃないですか。例えばそのどっちにも出てくる、 C56 にも123にも出てくるキャストの人で急に老け込んじゃったなみたいな人いないですか？
別のキャスト
になった。あ、別のキャストになるんだ。ええー、なるほどね。でもそもそもなんかよく聞くジェダイとかフォースとかダース・ベイダーとかが何か分かってないから、私の中でのスター・ウォーズの理解は、あれ未来の話ですか？過去の話？
別の銀河、
あ、別の銀河の話なんだ。
どこか遠く
離れてる。銀河系じゃない。
最初に
一行目。お前そこから抑えられてない。いや、私の中でのスター・ウォーズに対するこう理解というかイメージは、まあどっかの時代のその宇宙のあれですよね、こう戦いみたいな、銀河軍となんか国営軍みたいな。これ分かんないけど。
帝国軍。
あ、帝国軍。
共和国軍。反乱軍ね。
反乱軍ね。なんか、とりあえず、こう、宇宙で。
地球出てこないですからね、あれ。
あ、地球出てこないんだ。
そもそも。
地球じゃない、その違う銀河系じゃないとこの惑星で、人間いるわけないじゃないですか、でも。同じ生命体がいるわけないじゃないですか。
その、元も子もない話。あったとしたらっていう。
あったとしたらっていう。
人間じゃない生き物たちもいっぱい出てくるんです
。ああ。確かにヨーダみたいなね。
ああ。宇宙人。あれみんな宇宙人です。
そうなんだ。あ、そうか。あれは人間の形をした宇宙人っていう可能性もあるんですか？
そうです。
あ、そうなんだ。なるほどね。でも彼らは、まあ戦ってるわけじゃないですか。帝国軍と反乱軍。何をかけて戦ってるんですか？資源？その惑星の資源とかですか？
あ、だからもういろんな星々の政府、一番トップを、共和制だったものを、
あ、
帝国主義の人たちが入ってきて、
権力争い？
そうです。
あ、で、ダース・ベイダーはそれを奪還したいっていう人たち、
帝国側の人たちで侵略して。
あ、なるほど。ルーク・スカイウォーカーは何ですか？
ルーク・スカイウォーカーはそのジェダイっていうのは共和国側の人、
はいはいはいはいはい、
そこでジェダイはみんな滅ぼされちゃうんですよ、帝国軍に。
なるほど。
で、才能を持った人がいなくなって探したら唯一残ってたのがルークだった。
あー、ハリーポッターみたいなこと。
まあそう
です。ちょっと違うか。なるほどね。で、あの、まあ、救世主みたいな感じで担ぎ上げられて、自分一人で反乱軍と戦うってことですか？
反乱軍、帝国軍。
あ、帝国軍。反乱軍はどこにいるんですか？
共和国側が反乱軍になるんですよ。帝国側にも乗っ取られちゃうんで。
ああ、なるほど。そういうことなのか。へえ、やっと分かりました、今。なるほどね。で、そのグローグっていうのは、グローグっていうのは、 時系列的にはどこら辺に入るのかな。なんかあのちらっとねずっと切り抜き動画を見てるんで、ルークスカイウォーカーと修行をしているシーンを見た記憶あるんですよ。だからルークスカイウォーカーがいる世界線にグローグはいることはわかるんですよ。でもグローグは50歳だっていう知識はある。6
の後です。
6の後なんだ。あー、だからルークスカイウォーカーも生きてて、その頃の惑星はどうなってるんですか？
帝国が負け、この超ネタバレ
もういいでしょ、もう。何年前の話なんです
か？あの、最後だから、共和国が反乱軍が勝って、
はいはい。だから取り返すわけですね。
で、帝国側が、あ、まあ、ゲリラみたいになって、はいはい、みたいに、あの、残党がいっぱいいる状況なので、ほうほうほうほう、それを残党を、あの、なんていうか、倒していくみたいなストーリーの中で、出てくる話です。
ああ、マンダロリアンは、じゃあその、どういう感じの、なんか。
マンダロリアンは、あの、賞金稼ぎなんで、
賞金取りを、またこう、独立した存在なんですね。
倒しながら、捕まえながら、あの、旅をしてる人たちで。
なるほどね。
今回の映画は、そのドラマ版でいろいろあった末に、その、共和国側に、あの、協力するっていう形で、
そうなんですか？
共和国側の、あの、
あ、じゃあ味方なのか、一応。
殺しに行くっていう
話。へぇー。よくわかった。スターウォーズってさ、好きな人本当に好きで超詳しいじゃないですか。やっぱそういうものって手出しづらいですよね。なんかいくつかあると思うんですけど、スターウォーズってそれの最たる例な気がする。でもこれを機にさ、まあグローグ割と全世界なんかヒットしてるらしいじゃないですか、どうやらね。スターウォーズ人気が再燃したりするのかな。再燃も何がもういるのか、ファンは。なるほどね。でも全部を見るちょっと時間と体力はないかな。今ので大体分かった感じになったね。
確かに AI でまとめたら困
る。ああ、そうね。そうですね。ハンソロは何ですか？
ハンソロは、その4、5、6に出てきた時の、あの、船の船長で、
船の船長。
船というのは宇宙船。
あ、宇宙船のね。
で、あれ、運送屋だったのかな、元。運び屋か。
はぁ。運び屋で。帝国側ですか？
いや、どっちでもなくて。借金とかで首が回らない状態でいて、そこにルークたちが来て、あ、船を探してる時に、はいはいはい、ちょうどハンソロがいたから、ハンソロの船に乗り込んで、窮地を脱出するんですけど、その後ハンソロは仲間になって、
へぇ、
ルークの妹かな。結婚して子供を産んで、その子供がナナに出てくるってい
う。ああ、なるほどね。登場人物多いな、登場人物。
でもマンダロリアンはハンソロとか出てこないんで大丈夫です。
ああ、なるほどね。で、結局あのヨーダとかグローグとかの種族は何なんですかね。あれ妖怪なの？妖怪？あれは宇宙人か。
いろんな星々にいる種族の一つ。
なるほど。私なんかすごいなって思ったのは、あれさっき話しましたっけ？ CG じゃなくて、ロボット使って実写で撮ってるっていうのが、なんか正解だったんだろうなと思う。CG だと、こう変に、なんていうの、こう生々しくなりすぎて、なんか可愛いとかはない気がするんですよ。でも、あの、グローグの何がこう人間のこう、本能を刺激するかっていうと、なんか赤ちゃんみたいな、なんか、こう、ちょこまかした動きと、あの声。だと思うんで、こうやっぱりロボットでやろうみたいな、 CG じゃなくてロボットでやろうってなれたのかなって思った。
ちなみに映画はめっちゃ可愛かったです
。あ、めっちゃ可愛いんだ。
可愛いシーンがてんこ
盛
り。
ええ
ー。あ、可愛いって言いながらみんな見てる。
やっぱそうなんだな。あのちっちゃいモノクラブね、あの修理工のちっちゃいエイリアンですか、あれは宇宙人ですか、
はい、
たちが出てくるってことは知ってます。だ多分見てない。みんな、あ、そうか。なるほど。ちょっと見に行こっかな、グローグ。これぐらいの知識があれば楽しめますか？今聞いた知識があれば。そっか。でも残念だな、ステッカーが出なくて。そんなわけで、始めていきましょう。宮島奈美の、すみません、今まで黙ってたんですけど。はい、ということで皆さんからいただいたメールも読んでいきたいと思います。まずラジオネーム穏やかな向こう水さん、宮地さん おはこんばんちは、初めてメッセージいたします。先日銀座ソニーパークであった音楽イベントの際に宮地さんに隅っこですとお声をかけさせていただいたスーツ姿のものです。もともと宮地さんの存在は画面越しに認識していたのですが、ポッドキャストを始められたのを知って聞くようになり、散歩やジョギング中に拝聴しております。その日音楽イベントに以前ライブで見た民謡クルセイダーズが出ると知り楽しんで聞いていたら、視界にどこか見覚えのある顔が、人間会えたらいいなと思っていた人にいざ思いがけず遭遇すると脳が情報を整理できず固まるものですね。音楽を楽しんでいる宮地さんのお邪魔にならぬようライブ終了後にお声をかけさせていただきました。心よくご対応いただきありがとうございました。追伸、いきなり声をかけた自分にも対応していただいたポッドキャストのトークにたまに出てくる旦那さん、めちゃくちゃ素敵な人じゃんという印象でした。覚えてます、民謡クルセイダーズ。なんか知り合いに誘ってもらってちょっと顔を出したんですけど、なんか民謡クルセイダーズってその民謡をアレンジしてすごいこうマスカバンドっぽいっていうのかな、なんかそういう雰囲気でこうアレンジして楽しく音楽聴けるすごい愉快なねバンドなんですけど、ぜひ聴いていただきたいんですけど、そう、聴いて、じゃあ終わったから帰るかってした時に、なんかね、スマホの画面を見せながらこっちに来る人がいたんですよ。で、すみこですって言って、こそっと教えてくれた。なんか、すごい、控えめに、なんかこう、緊張してんだなっていう雰囲気で近づいて声かけてきてくださって。スマホにあの墨玉のあのジャケット聞いてます。そう、墨子ですってこう直接言うんじゃなくてこう見せながら来てくれたすごい分かりやすかったです。とかまさかそういうところでお会いするとも思わずリスナーの方と、ありがとうございました。なんかすごい私も覚えてたんで、お便りもくださってありがとうございます。でも良かったですね、あのライブもね。聞いたことないですよね皆さんね。そう、なんかすごいなと思ったのは、その民謡クルセイダーズのライブを聞きにいろんなこう層の人たちが来てて、家族もいるし、なんかおじいちゃんおばあちゃんとかいるんですよ。民謡だからみんなわかるじゃないですか。あれよ、月が出た出たみたいな曲とかね、例えばあったかわかんないけど曲の中に例えばああいうのをちょっと今っぽくこうスカバンドっぽくアレンジしてるバンドで、みんなが楽しめるのを理想形を見たなって思いました。ライブ見るの初めてだったんで、彼らのすごい良かったです。ぜひなんかどっかのライブでまた見たいなと思いつつ、またぜひお会いしましょうありがとうございました。続いてラジオネームのりちゃん、ザ・セカンド2026お疲れ様でした。お疲れ様でした、結構経ちましたけどね、博多華丸大吉さんもいらしてましたが、鍋の汁戻す戻さないの話ってできましたか？よかったら教えてください。これね、そうセカンドの話をした時にしそびれてたなって思ったんですけど、実はねできなかったんですよ。なんでかっていうとね、あのセカンド6時半からさ先駆けて関東ローカルで始まって、7時から全国でっていう仕組みだったっていう話をしたじゃないですか。で、花大さんとクリームシチューの有田さんは出番が7時からだったんですよ。だから私と東野さんが先にもう6時半からスタジオ入っちゃってて、普段だったら前室とかでこう出演者がね結構わーわーこう、マイクとかつけてる間にこうちょっと会話をしたりするんで、そういうところで会話ができるチャンスあったんですけど、私たちが先にスタジオ入っちゃってたんで、もうドッタバタでお話しする、話しかける時間と余裕がなくて、残念ながらできなかったんだよね。本当に、絶対会ったら話すぞって私は決めてたんですけど、残念ながらできませんでした。残念。のりちゃんわざわざ花大さんがこの話してますって番組まで教えてくれたのに。鍋の話の。くぅ。悔しい。またどこかでリベンジしたいです。残念ということでした。あ、そう、鼻のね手術の話がすごく来てる。こんなに経験者がいたのかと思うほどたくさんメールが来ています。ラジオネームマッツーさん、宮地さんおはこんばんちは、いつも楽しく拝聴しています。鼻中隔湾曲症の手術決められたそうでおめでとうございます。今年の2月に手術を受けました。 手術を受けてから詰め物を取るまでの間にあってよかったものを思い返してみました。ありがたい。まず濡れマスクです。睡眠中も口呼吸ですので、焼け石に水ではありますが、マスクをしていた方が楽です。かっこ、あと汚い話ですが、口呼吸で口の中はカラカラのはずなのに、寝ているとよだれを垂らして寝ていたりするので、枕にタオルを敷くとかした方が良いかもしれないです。そうね、口が開いちゃうからね。それからサイナスリンス。鼻の中はなるべく乾燥させてはいけないとのことで、1日 4、5 回鼻うがいしてくださいと言われましたが、隅っこ御用達サイナスリンスのおかげで苦もなく続けられました。自分の場合、鼻の入り口に綿球で蓋をするように詰めていましたが、あの綿の玉と書くね、あのコットンの綿ね、ものによっては毛羽立ってしまい、交換するときに鼻の内側にくっついてしまうことがありました。毛羽立ちが少ないものがいいと思います。商標名を出していいか分かりませんが、シルキー綿球というものを使いました。あと、これは本来の使い方ではないので良くないかもしれませんが、とにかく喉が乾燥して辛いので、そうなんだ。時々妻が使用している顔にスチームを当てる機械を借りて、湿った空気を吸うようにしていました。喉用の吸入器があればベストだとは思いますか。それから飴類も必要でした。ただ口で呼吸しつつ飴を舐めるのは大変といえば大変で、確かに途中で嫌になったりするので、小さいものとか途中で噛んでしまえるものがいいかもしれません。思い出せるのはそんなところです。手術から3ヶ月経ちましたが、快適そのものです。宮地さんにも早くこの快適さを味わっていただきたいです。人前で話す仕事ですが、心なしか話す時の呼吸が楽な気がします。大変参考になる情報をありがとうございます。私もね、今日その朝つぶり寝になりながら行った大学病院先生で、あの鼻うがいしてくださいねって言われたんで、もう使い倒そうと思ってますけど、サイナスリンスもね。へえ、なるほどね。確かにね、吸入器あった方がいいかもな。ね、買ってみようかな。ありがとうございます。でもそうよな、やっぱ口呼吸しんどいんだな。ちょっと想像するだけでも嫌だもんな。カラカラ、鼻詰まってる時だって、夜中さ、片方の鼻だけ詰まってる時でもだいぶ苦しくて起きたりしますからね。それが両鼻だと思うと、くぅ、考えるだけでしんどいな。ありがとうございます。もう一つ鼻に関するお便りです。ラジオネーム、タカトムさん。とうとう手術するんですね。術後はしばらくネバーっと粘度の高い鼻水が出続けると思います。私の場合は鼻の下にガーゼを当てておき、それを日々取り替えるというのがしばらく続けました。絶対に鼻を噛んではいけないと先生に言われていたので、噛めないのにめちゃ鼻が詰まってる、鼻水が出るという辛さ、それを解消するために私がやっていたことを紹介します。お、ガーゼを変える際、ネバーっと鼻から鼻水が出るので、それをとりあえずティッシュで拭います。新しいティッシュをくるくるっと棒状にして、それを端っこから鼻の下に当ててくるくる回して鼻水を絡め取るという方法、これが結構取れます。一本じゃ足りないと思うので、ティッシュ棒を数本作っておいてくるくる絡め取ることをお勧めします。一週間くらい経ったらガーゼも取れて鼻かみも解禁されると思います。すると宮地さんの人生でこんなに鼻から空気を取り込んだことないっていうくらいの空気が鼻から出入りしますよ。どうかご無事で。チーンって噛む帰りに、こうあれですよね、こう小よりみたいなの作って鼻の下に当てて、こうくるくるこう鼻水を巻き取るみたいな。粘度の高い鼻水だったら巻き取れますよね、多分ね。どうなのかな。あんまり普段からあんまりこうねちっこい鼻水出るタイプじゃないけど、やっぱ術後は出るんでしょうかね。このやり方さ、私なんかあの猫でやってる動画見たことあるんですけど、そう、鼻の、あの猫のその鼻のところに小よりみたいのつけてくるくる回すと、猫のその鼻の中に溜まってる鼻水をピーって出てくる。で、調べたら出てくると思うんで見てほしいんですけど、超気持ちいい。なんか黄色い鼻水がぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるって、そう、くっついてる、そのなんていうの、本当にあの手品みたいにビルビルビルビルビルって出てくる。あれが自分でできると思うと胸熱ですね。楽しそう。あの動画、いずれうちの猫でもやってみたいなって思ってたんですけど、まさか自分でやる日が来るかもしれないと。 ぜひやってみます。大変貴重な情報。やっぱ先輩方の情報は違いますね。解像度が高いですね。ありがたい。ぜひやってみたいと思います。もう少し先ですけれども。どうかな。うまくいくといいな。うまくいかない場合あるのかな。結構怖いんですけど、全身麻酔とか。ちょっと頑張りたいなと思っております。また、手術が終わったらレビューしますんで。楽しみに待っててください。ありがとうございます。というわけで、ぜひ、これからも鼻中隔湾曲症のアドバイスとか、手術に対する心構えとか、あとスターウォーズ好きな人いたら、ここが面白いみたいなことを教えてください。いっぱいいそうだけどね、スターウォーズ好きな人。ぜひ知りたいです。その熱を感じたいと思います。番組の感想など、他にもお悩み相談とか質問とか何でもいいですので、お待ちしております。お便りの送り先は番組の概要欄の URL からか、私のインスタグラムのハイライトクリックしますと最初にリンクがありますので、そちらに飛んでいただいて送ってください。よろしくお願いします。あと SNS に感想をポストする際はハッシュタグすみだま、すみひらがな、だま漢字のだまる一文字つけて投稿していただけると私が巡回しますので、よろしくお願いします。ということで6月ね。ああ、もう今月が終わると1年も半分終わってしまうんだな。早いな。じめじめなんか憂鬱ですけど、皆さん体調に気をつけて過ごしてください。ではまた次回お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。